美味しい藤沢さん、今日は藤沢さんの美味しいものを探しにやってまいりました。野菜の秋葉、秋葉豊さんです。秋葉さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは秋葉さんのこちらの畑の場所を教えていただけますか。
藤沢市の陽田の陽田バイパスという新しくできた道路のすぐ横に入って2枚目ぐらいの畑ですね。
とても広いですね。どのぐらいの広さがありますか。
この畑は420坪ぐらいです。ブロッコリーを栽培してるんですが、5500株ぐらい植えてあると思います。
そんな数があるんですね。ちょうど今かなり葉っぱが育っているような感じがいたしますが、ただいまの生育状態はいかがですか。
気温が高めなので予定よりは早く成長してるんですけれども、おそらく年末ぐらいにはちょうどいいブロッコリーが取れると思います。
だいたいいつぐらいに種をまいたものになるんですか。
種は8月中にまいて、で苗を植えたのが台風の直前、9月の末ぐらいですね。一度台風に当たって倒れたりしたんですけれども、なんとか持ち直して今のところきれいに育ってます。
美味しいブロッコリーがいただけるのが待ち遠しいなという感じがいたします。さあ、こちらの畑以外にも秋葉さんは畑を複数お持ちだというふうに伺いました。
はい、綾瀬、藤沢、海老名で20カ所ぐらい畑があって、年間でいうと25種類ぐらいの野菜を栽培しています。
例えばこの今の時期、冬真っ最中ですけれども、はい、育てられている野菜というのはどういったものがありますか。
冬は大根、人参、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、白菜、カブ、小松菜、ほうれん草、レタス、里芋、長ネギ、ごぼう、そんな感じですね。
ではもう冬の野菜ほとんど育てていらっしゃるんじゃないかと思うぐらいですよね。
なるべく多くの方にいろんな複数の品目を買っていただけるようにいろいろ作ってます。
秋葉さんの農業の特徴、そのあたりがあればぜひ教えていただけますか。
特に特徴的だと思うのは、付き合いしている堆肥屋さんが作ってる堆肥をふんだんに使ってることなんですけれども、その堆肥っていうのが飲料メーカーから出るコーヒーとかお茶のカスを発酵させて作った堆肥なんですけれども、まあ匂いも少なくて周辺の住環境にも影響が少ないということで使ってるんですが、味も良くなるということですごく好評いただいています。
堆肥がお茶やコーヒーのカス、これはあまり聞いたことがないんですけれども、この堆肥を使って野菜を育ててみて、その成長具合などに影響は出ていますか。
一番感じるのは土がふかふかになることですね。あと堆肥を入れた場所と入れてない場所、少ない場所っていうふうに区画を分けて栽培比較もしたんですけれども、やっぱりきちんと入れたところは野菜の生育が一番いいので、それからはもうたくさん使うようにしてますね。
ではこう毎年実験検証を重ねながら育てられていらっしゃるんですね。
まだ収納して10年目なんで、毎年毎年勉強だと思って1年生のつもりでやってます。
秋葉さんにお話を伺っていると、どこかやはり元会計ソフトに携わっていらっしゃったということでしょうか。ちょっとこう数字だったり理系的なことも感じます。
数字の裏付けがないと、感覚だけでやってると、まあ、これから農業したいっていう若い人にも伝えていけないと思うし、自分だけの経営じゃなくてこれから新しく入ってくる方にも参考になるような栽培をしていけたらなと思ってます。
秋葉さんなんですけれども、農業をスタートされるきっかけ、このあたりもぜひ教えていただきたいんですが。
一番は人の役に立てる仕事がしたいなと思って、で農業はその食料を供給するだけじゃなくて、まあ、その食育であったりとか環境であったりとか町おこしだとか、まあ、社会全体とのつながりとか問題を解決する役割があると思うので、役に立ってる実感というのがものすごくある仕事で、そういうところが魅力で始めたという感じです。
さあ、今お話の中で直売所というお話いただきましたけれども、野菜の秋葉、秋葉さんの作っていらっしゃる野菜はどういったところで私たち購入することができますか。
まず一つは農協の直売所でグリーンセンターという海老名にあるんですけれども、そこに出させていただいているのと、あと綾瀬の土棚に鈴穂養鶏園という卵屋さんがあるんですけれども、そこの直売所に野菜を出荷させていただいてます。あとは農協の北営農センターというところに野菜を出させていただいて、それがまあいろんなスーパーであったりとか販売されています。
さあ、その他にも出荷をされているところがあるということですね。
はい、陽田の近くにある御所見小学校は藤沢市の地場野菜の消費モデル校になっているということで納品させていただいてます。
さあ、そしてですね、秋葉さんはお子さんもいらっしゃるということで、そのお子さん方にも野菜をお届けしているそうですが。
はい、うちの息子が通っている保育園にトウモロコシを持って行って子供と一緒に皮むきをしておやつで食べるという、そういったこともやっています。
そのように市内の小学校や保育園に向けても野菜を届けて提供されているんですよね。お子さんとのつながり、またね、そういった直売所でお客さんとのつながりというのもあると思いますが、いかがですか、実際にこう野菜を食べた方からの感想など届いていることはありますか？
小学校とか保育園とか子どもたちと一緒に野菜を取ったり皮をむいたり、そういった作業をしてからだとより美味しく食べられるんだなっていうのが子どもの反応を見ていつも感じることですね。直売所でお客さんとお話をする中で、この間の大根が美味しかったよとか、そういうことを言ってもらえるっていうのはやっぱり励みになりますし、もっといいものを作ろうという、そういう気持ちになりますね。
そのように地元のものを地元の方に消費してもらう、この地産地消、このことについては秋葉さんどんな思いをお持ちでしょうか？
やっぱり身近で作っていると食べる方も応援しやすいというか、あと今の子どもたちは畑でどうやって野菜が育っているのかっていうのをなかなか見る機会がないと思うんですけれども、そういうのも身近で学べる場があるっていうことはすごく勉強になると思うので、地産地消は役に立つんじゃないかなと思ってますね。
秋葉さんの野菜、食べてみたいなという方も、ね、多いと思います。こう市内での販売なんかもどんどん増えていってほしいななんていうふうに私としては思いますが、いかがですか？
そうですね、販路を増やして多くの方に届けられるように、また欲しいという方にいつでもこういうおいしいものがあるよというふうに言える生産者になりたいと思います。
今後の秋葉さんの描いている未来というのはありますか？
これからはもう少し規模を大きくして、これから農業したいっていう方を受け入れて、こう耕作放棄地とかを解消して経営していっていただいて、でみんなでグループになって同じところに出荷して、で地域を盛り上げていけたらなと思います。健康に気をつけて、80まではちゃんと畑で作業できるようにしたいなと思います。はい、
これからも美味しい野菜をぜひ提供していただきたいなというふうに思います。さあ、お話を伺ってまいりました。野菜の秋葉豊さんにお話を伺いました。秋葉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。